皆さんこんばんは。今週も始まりました日曜日のアニメスクール。お相手は私森美と
井口美穂です。この番組ではアニメや漫画など日本のポップカルチャーにスポットを当てて様々な情報をお届けします。
はい、ということで季節は10月ですけれども、井口ちゃん最近何か面白いことはありましたか？
私初体験としてパチンコ屋さんに入ってみました。
おー、パチンコ井口ギャンブルに走るですか？
いやいや走ってない。付き添いでどんなもんかなって言ってみたら、もう音がジャンジャガジャンジャガジャンジャガジャンジャガっていうのがまずびっくりで、もう聞こえない。なもう友達と何話してても。
あ、そうだね、お隣にいても全然聞こえないよね。
そうですね。
ちなみになんか何の台を打ったとかは、は
い、イニシャル D だったかな。
あー、車のやつね。
あ、そうです。やっぱ結構知ってるアニメがたくさんあって、アニメとパチンコ文化って結構密接だなっていうのが感想ですね。
いや、ほんとそうなのよ。私とかマクロスフロンティア、その演出が見たくて行きました、
はい、そうですね、映像が結構普通にアニメを見てるものに近いですよね。
ねえ、だからね、見れたらいいやっていう感覚で行けて楽しめるよね、そういう意味では。
そうですね。でボタンとかもいろいろあるけど、結局はあのハンドルを回すのが重要って聞いて、でもハンドルの回し方にコツとかあるのか、もう初心者には全然わからなくて、ね、でもお金はどんどん吸い込まれてくなと思いましたね、ちょっと遊びながら。
あ、いくら？ちなみに、
あれは1円だったかな、4円だったかな、忘れたんですけど5000円以上は使ってしまったと思います。
使っちゃったね。それは結構使っちゃったね。
あ、これは結構多いんですね。なるほど。それもわかんない。
わかんないわかんない。パチンコする人からするとあの普通なのかもしれない、はい、でもさっき言ったように私たちってやらないからさ、5000円はちょっとヒヤヒヤするね。
でもいろんな台回りながらなので。
あー、なるほどね。いや、いい体験したね。
はい、とても楽しかったです。
それでは本日のテーマはこちら。
アニメを語るなら絶対に外せないアニソン文化。
アニメソングとは、主にアニメ作品で使用される主題歌、挿入歌、イメージソングなどの歌曲、楽曲の総称で、その他にもインスト曲や BGM、ドラマ CD や声優のオリジナル曲などもアニメソング、アニソンと称されることがあります。アニソンが知名度や商業ベースで確立されるようになったのは、遡ること1963年、昭和38年頃のことなんですが、さて、いぐっちゃん、ここで問題です。
はい。
このアニソンの元祖と言われているアニメ作品とは一体何でしょうか？
え、私でも知ってます？
うん、多分わかる。みんな知ってるはず。歌も多分大丈夫だと思う。昭和38年ですから、まあ、白黒アニメの時代です。
鉄腕アトム。
おー、すごい。
やった。
大正解。よく出てきたね。
いや、モノクロのアニメで頑張って考えたらアトムさんが出てきました。でも逆にアトムの歌知らないです。
あ、ほんと？空を越えてララララ、星の彼方だよ。
あ、聞いたことないです。
ちょっとこれはジェネレーションギャップ。はい、ということで正解は鉄腕アトムでした。鉄腕アトムはですね、まさき私が歌ったように皆さんが空でも歌えるようなね、アニメソングを確立させたというだけではなくてですね、現在のアニメの基礎ともなる1回30分の番組を週に一度放送するという、この形を作ったのも鉄腕アトムカラーなんですね。そしてそれを皮切りに、サザエさんやルパン三世、ドラえもんなど今なお愛されるアニソンが続々と誕生したのでした。今ではアニメ作品の出来さえも左右するほどアニソンは重要な要素ですが、こんな歴史もあったんですね。さあ、いぐっちゃん、思い出のアニソンは何かありますか？
たくさんあるんですけど、強いて選ばせていただくなら、ナルト疾風伝の最初のオープニング、ヒーローズカムバック、ノーバディーノーズさんの曲になります。
あ、懐かしいね。
あ、わかります。
わかるわかるわかる。
あれはもうナルトがまあ幼少から2年後 の、 その修行した後の疾風伝になってからの最初のオープニングにも本当ふさわしいという言葉しかないような曲ですね。こうヒップホップグループでそれぞれちょっと結構パンチの効いた行くぞ行くぞ行くぞみたいな闘争感もある、テンションが上がるんですよね。やっぱナルトがようやく帰ってきた。でちょうどガーラもちょっとピンチになるので、
あ
かつきとの戦いがあったり、あ、これぜひ皆さんファーストテイクもあるので YouTube で調べてみてください。
これファーストテイクはファーストテイクでいいけどさ、このマッドって呼ばれるアニメの映像と一緒に聞くのもいいよね。
あー、ほんといいです。
なるほどね。でも思い出のアニソンはナルトの曲か、はい、
森美さんはどうですか？
そうね、私最初にこのテーマをいただいた時に、まあ、パッと浮かんだアニソンがあって、これ実はイグッちゃんと被るかなと思ったんだけど意外と被らなかったなって今ちょっと聞いてあれだったんだけど、
はい、
まあ、私がそのひたすら中学生の時にね聞いてたのが、まあ、テニスの王子様のキャラソン。
あ、なるほど。アニソンってなるとこうアニメのオープニングエンディングでキャラソンとは別で捉えてました。
あ、確かにそうだね。そう、でもそれはなんか作品とはまたちょっと違うなと思って改めて考え直した時に、
はい、
最近ちょっと見返したアニメがありまして、まあ、それがシュタインズゲートという作品なんですけど、いくちゃん知ってるかな？
タイムスリップするようなアニメだった気がします。
あ、そう、タイムリープだね。自分の体が戻るというよりは記憶を戻していってみたいな作品なんだけど、まあ、これはね、私が、まあ、今まで数多く見てきたアニメ作品の中でも、まあ、私の中で最高傑作、平成の神作と、うん、もう言っていいほど本当に面白い作品なので、まあ、ちょっと改めてね最近ちょっと見返してたんですけど、まあ、シュタインズゲートってストーリーとか構成が素晴らしいのは当然なんだけどね、実はですねそれだけじゃなくてオープニングの歌詞に盛大なネタバレが隠されてるんですよ。
あは、
アニメは全部で24話あって23話までは、1番の歌詞が流れるようになってるんだけど、最終話24話だけは、うん、その、まあ、盛大なネタバレに近い2番の歌詞が起用されてるんだよね。オープニングって意外と飛ばしがちだと思うんですけど、オープニングエンディングってね、うん、だけど実はそこにもちゃんとこう仕掛けが隠されていたっていう、そういうアニメって私は本当に今までシュタインズゲート以外思い浮かばないんですよ。そういう意味でも、まあアニソンの真骨頂でもあるけどシュタインズゲート最高傑作だなっていうふうに思ってるんですよね。そうなのでね、まあシュタインズゲート見たことある方も非常に多いと思うんですけれども、ぜひぜひね、私のおすすめなので気になった方はネットフリックスで見てください。
はい
はい、ということで今回はアニソン文化についてご紹介しました。皆さんのおすすめのアニソンもぜひ教えてくださいね。はい、今日はねアニソンのお話したんですけど、いぐちゃん他にはなんか気になるアニソンとかないの？
いや、たくさんあります。それこそシリーズを通してその主題歌が好きってのもあります。
おー、例えば
それこそ秋ブリーチの新作というか続編みたいな形でアニメがまた出るんですけど、ブリーチのオープニングとエンディングの選曲本当神なんですよ。
ブリーチの曲って一番パッと浮かぶのなんだろう。私ブリーチのアニメ見たことないんですよ。
そうですね、アクアタイムズさんとかが結構ブリーチの主題歌歌ってたり、あとスキャンダルの少女 S とかユイのローリングスターとかあります。
少女 S って最初の頃じゃない？多分。
あ、もう本当、最初のアニメが2012年の頃だったので結構昔です。
そうね、うん、私がまだ懐かしき学生の頃だからそうそう、そういうね、さっきイグッちゃんも言ったけど、やっぱこの時見てたなっていう歌とともにやっぱ思い出せるっていうのもまたいいよね、うん、シリーズものだと。
そうですね、まあ逆にシリーズものだとその分オープニングを飛ばしがちってのもあるんですけど、
ね、あ、まあ見慣れちゃうからね。
そう、エンディングとかもつい飛ばしちゃうけど実は神エンディングがあったりするんですよね。そこで
なんかやっぱ意外にもこう最終回だけこの曲は一緒なんだけど映像が違うとかね。
ありますあります。もうほんとやってくれんなって思う時あります
ね。いや胸熱ってなるよね。
あとキャラソンで言うと最近結構エンディングにあのキャラクターそれぞれのキャラソン入れてたりするアニメも多いなと思います。
あー確かにそれは増えたかもしれないね。
あの犬ぼくシークレットサービスって知ってます？アニメ
懐かしいですね。
あれのエンディングが確か毎回それぞれのキャラのキャラソンが入っててあれは豪華だなと思いました。
そういう色があるのって結構いいよね。確かに普通のあえてオープニングエンディング曲って作るのではなくて、まあ、キャラソンを起用したり声優さんにスポットを当てたりっていうね。
うん、
推しが多い人はもうお金がいくらあっても足りないだろうね。皆さんも財布の、破産には気をつけてください。はい、
それではまた来週お会いしましょう。
ここまでのお相手は森美と
井口美穂でした。